北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ、3月前半配信スタートでございます。で、3月に入ってようやく多分冬のね、寒さも落ち着いてきた頃合いじゃなかろうかと思いますが、皆様ね、いかがお過ごしでしょうか。ちょうどもうね、年度末にね、差し掛かっております。卒業式シーズンだったりしますんでね、皆さんもなんかね、大好きなあの人とのお別れだとか、いろいろね、控えてる方もいるでしょうね。そんなね、寂しい気持ちを吹っ飛ばすためにも、明るくやっていけたらなと思っております。で、あと何、3月といえばね、もうね、なんだろう、あんまりもう関係ないのかな、ホワイトデーもあるけどさ、もうなんか最近ね、そのバレンタインデーは女の子がね、1年で一度告白できる日で、でそのね、お返事をするのが3月14日ホワイトデーっていう時代じゃなくなったもんね。今のホワイトデーってさ、どうなってんのって思う。その私の頃はもう本当にそういう感じがね、ちょっとあったのよ。なんかホワイトデー、バレンタインデーに女の子はね、雪を出して告白をして、でそのね、お返事をホワイトデーに男の子がするみたいなね、まだそういう時代だった私の頃はね。でももうさ、もう花からさ、その女子が告白できる日が年に1回なんていう風潮もないじゃん。もうさ、男子も女子も関係ない時代になっているじゃない。そしてなんかバレンタインデーもさ、その好きな男子にみたいな感じもないし、その何、義理でさ、なんか周りの男の子にあげなきゃいけないみたいな感じじゃなくてさ、もうなんか友達にチョコレートあげるみたいなノリの方が多分強いでしょ、今の子たちって。だからさ、どうなってんの、ホワイトデーって、おじさんはどうしたらいいの。別にもらってもないんだけどさ。なんで、あのそういうね、新しいジェネレーションの文化もね、あのちょっとずつでも吸収できればと思っている今日この頃でございます。そしてね、あの最近ね、とってもね、悔しいことがあったんですよ。何かと言いますと、あの普通にね、出かけておりまして、あの友達とね、あの待ち合わせというか、なんかあのちょっと約束とかをしてて、あのちょっとね、外というか、あのお店とかね、あるようなあたりで、なんだろう、あの喫茶店とかね、そういうところがあるようなところで、あの普通に立ってスマホを見てね、いじったりしてたのよ。まあ、あの友達から連絡来るかなと思いながら、まあちょっと時間つぶしに、まあ適当にネットサーフィンをしながらね、待ってたわけよ。そしたらさ、あのね、近くに座ってた、なんか多分 お母さんと娘さんなんだよね、がなんかテーブルに対面で座ってたのよ、そのお母さんと娘さんが。で、私はちょうど娘さんの後ろの方にね、立ってたのよ。で、まあ、だからお母さんの方からは私が見える位置ね、でにいて、で私がね、普通に、まあ、そうやって、まあ、待ってて、でもちょっとまあなかなかね、連絡つかないなと思って、まあちょっとうろうろしようかなと思って歩いて、そのお母さんの方の近くにいた時に、ちょっとお母さんに呼び止められまして。で、あなた今写真撮ってたでしょって言われて、えと思って、もう本当に何の話か分かんなくて。まあ、俺撮ってないしね、その瞬間で。して、ほらこれって言われて、そのお母さんに、そのお母さんが持ってるね、そのお母さん自身のスマホを見せられて、そしたら あの私が映ってたのよ。で私がそのスマホをねいじってる状態、スマホを触ってる姿が映って、で あなた写真撮ってたでしょって言われて、でまああの、まあ、だからそのスマホ、私がスマホで何か写真を撮ってるって思われてるんだろうなと思ってよくよくね見たのよ。そしたら確かにその私がね持ってたスマホの何後ろ面にあるさ、あのカメラの向きがちょっとその娘さんの方を向いてるっぽい感じ、その後ろさ娘さんを後ろさんじゃねえや、娘さんを後ろからなんか盗撮してるように見えなくもない角度だったのよでなんかね、そう、それで撮ってたでしょって言われて、いや違います、撮ってないです、なんか写真のデータとか見ますかって言って、自分のねスマホ出して、なんとかね、なんとか疑いを晴らしたんだけどもそもそもそのお母さんも俺のこと盗撮してるしね結果としてね、そのお母さんは盗撮犯を捕まえたくて証拠をね残したかったんだろうけど、結果として俺のことをね単に盗撮してるし何より最初に言ったね悔しかったのは、そのね俺がね写真撮られてたわけよ、そのお母さんのスマホに。その写ってるね、その盗撮を疑われた私の写真の顔ね、写ってた顔がね、なんかね妙になんかねスケベそうな顔してたのよいやーなんかねいやらしい顔でね、別に変なサイト見てたわけじゃないってないんだけどなんかねその多分角度とかもあるんだと思うんだけど、すっごいねなんかねスケベそうな顔でスマホをね覗き込んでいるように見えんのよ。悔しかったねなんかねこんなスケベそうな顔してたら確かに疑うのもしょうがないかなって思ってしまった自分がもう悔しいなんでね、なるべく今度から外でスマホを扱うときはキリッとした顔でスマホをねいじろうと、心に誓いましたとさそんなわけでこの番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も元気よくスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
トンボの妄想ナレーションションション。はい、というわけで始まりましたトンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーは私がねその時その時でちょっと気になってることだったりね関心事を、まあ、題材にしてナレーションの原稿を作ってきてここで発表していこうというコーナーになっております。そして今回はね3月始まりましたんで、まあ3月にね関連するナレーションをということで、まずはね今回も2本立てでいこうかなと思うんですけども、最初は私トンボがもう全部考えたやつ、次はね私のね相棒と言ってもいいでしょう、もうねジェミニさん、まあみんなの相棒だけどねジェミニさんはAI をね使って原稿をね作ったナレーションを発表するような感じで、ね、行こうかなと思うんですが、まず最初は私が全部作った方ね、これはね3月9日ね39ですね、3月9日 の記念日を元にね、そんな記念日あったんだっていうのをまず知って、じゃあこんなナレーション作ろうということでね、作ったナレーションでございます。ちょっとね、何の日から着想を得たナレーションなのかっていうのはなんか分かりづらい気がします、分かりづらい気がするので、これはクイズというかね、にしましょうナレーションを聞いていただいて、一体ね3と9で何の日なのか想像してください。何の日を、ね、題材にね、ヒントにして私はナレーションを作ったでしょうかというクイズですというわけでね、まあね、百聞は一見にしかず、これは違うな、これは見なきゃいけないな、百聞、ね、まあ一聞してくださいもうようわからんてなわけでね、まず聞いていただこうかと思います。では聞いてください。3月9日の記念日ナレーションです。聞いてください、どうぞ。次の日グルメ。次の日グルメとは、カレーライスの次の日に残ったカレーを使ってカレーうどんを作るなど、前日にたくさん作って残った料理をもとにアレンジをすることで飽きずに食べられる新しい料理に変身させたご飯のこと。今回は鶏の唐揚げの次の日グルメ。一晩経ってサクサク感も失ってしまった唐揚げを美味しくアレンジできるのか。そこで挑戦するのが鶏の南蛮漬けです。はい、というわけで聞いていただきましたね。次の日グルメというなんかね、番組のコーナーみたいなイメージでナレーションを作らさせていただいたんですが、一体ね、3月9日何の日だったかお分かりになりますかね。えいろんなね、いろいろ考えてくれたと思うんですけど、多分ね正解者ほぼいないんじゃないかなと思います。これはね、3月9日ね、3と9でね、サクで、ね、サクさんの日なんですね。サクさん、お酢のことですね。酢のサクさんの日でございました。で、このサクさんね、お酢ね、それとさっきのナレーション何が関係あるのと言いますと、一番最後に出てきた鶏の南蛮漬けってお酢使うんですよねで、このナレーションが出来上がりました遠すぎかなまあ私がね、鶏の南蛮漬け好きなんですよ鶏の南蛮漬けで分かります？唐揚げをさ、なんか何ちょっと 甘い酢につけてさ、なんかちょっと野菜と一緒に入ってて、冷たい唐揚げの やつ、デパ地下によく売ってるやつなんだけど、あれ好きなのよね、あれさ、なんか発明じゃない？唐揚げなんてさ、あったかくなくちゃみたいなとこあるじゃん。あったかいからこそ美味しいみたいなとこあるのにさ、あれはさ、唐揚げなのに冷たい方がうまいっていう、謎のシステム、あれはね素晴らしいなんだよね、鶏の南蛮漬け、ぜひね、今日唐揚げ作りすぎた皆さんは明日でも、別に今日の夜中でもよしカレーじゃねえや、鶏の南蛮漬けにしてみてはいかがでしょう。で、さあ、これサクさんの日って決めたのがミツカンさんなんだってね。やっぱりね、お酢で有名なね、サクさんってさ、なんかね、壁にぶつかるとこだよね。高校の科学化学の授業で俺は壁にぶつかったよ最初のなんだっけ、C、炭素がいっぱいついてるさ、やつ、有機化学の最初の壁。で、私はね、一回ね、なんかね、リタイアした記憶あります。サックさんあたりで、一回ね、もうね、なんじゃこりゃと思って、リタイアしたんだけど、やっぱ、 もうダメだと思ったけど、多分ね高3くらいになってやべえなと思って、ちょっと勉強し直してなんとかね、受験に間に合わせたタイプですなんでね、学生さんはね、ぜひここで作戦でつまずかないようになんとかねしがみついていっていただけたらなと思います。そしてもう一個ねナレーション作っておりますよ。もう一つはちょっとね日付戻ります3月9日から戻りますね。3月のねやっぱ頭の出来事といえば3月3日ね、桃の節句ひな祭りでございますね。でまあひな祭りにちなんだちょっとナレーションを作ろうと思いまして、ジェミニさんに、父親目線で娘の成長を喜ぶひな祭りにちなんだナレーションを作ってとお願いしましたので、ちょっとねなんかそんなお父さんっぽいちょっと包容力のあるかっこいいナレーションをやってみたいなということでね、そんなナレーションをしてみたいなと思いますので、ぜひこちらも聞いていただきたいと思います。では聞いてください、どうぞ。ひな人形を飾るたび、あの日初めて君を抱き上げた時の重さを思い出します。よちよち歩きだった君が今では自分でおひな様を並べたいと言って、小さな手で一生懸命飾り付けを手伝ってくれるようになりましたね。泣き虫だったはずの君の背中がいつの間にか少しだけ頼もしく見えて、嬉しいようなでもどこか寂しいような、そんな不思議な気持ちです。健やかにまっすぐに、君の周りにいつも笑顔があふれていること、それが父さんの何よりの願いです。ひな祭りおめでとう。これからも君らしい花を咲かせていってください。ずっと見守っているよ。はい、というわけで聞いていただきましたね、お父さん目線のねひな祭りナレーション、ね、いかがだったでしょうかね。なんかねこの私ね子供を持ったこともない身でございます。娘もおりませんのでね、なかなかねこういう気持ちになることはないので、やっぱね自分ではなかなかこういう原稿が書けないんで、やっぱね新鮮だなと思いますね。特によちよち歩きなんて使わないからね普段私の言語の引き出しにないワードそんなにさ、ちっちゃいことね、親戚のことたまに会うことはあってもさ、そんな頻繁に何引き出しに入れてるワードじゃないからさ、もう、ね、言いづらくてねえ、なんかね生活が出るよねこういうところにねなんでね、まあなんかでもこういうこと言うとなんかちょっとほっこりした気分になりますんでね、皆さんもなんかねひな祭りもしね自分に娘さんがねいるとかいないとか関係なく、やっぱね町とかね行ったらちょっとひな祭りムードとかありますんでね、女の子とかがねちょっとはしゃいでたらちょっとほっこりした気分でね、遠くからねその成長を見守ってあげるような気持ちで入れたらね素敵な日本になるかなと思いますので皆さんね、素敵な3月3日過ごしていきましょう。てなわけでナレーションのコーナーでございました。ここらで一旦コマーシャルへどうぞ。
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中、ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。 はるきなだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル。
ロケしちゃいました。はい、このコーナーは私トンボが今収録してるのとはまた別で撮ってきた音源を皆様にねちょっとギュッとまとめたものを聞いていただくコーナーとなっております。今回は、ずっとねここ何ヶ月か聞いていただいてた高尾山に、行ってねあのパワーをもらいつつのね、シリーズの、終盤でございます。実食編、お菓子をね試食編なんですけども、意外とね長さがあったんで、まさかの、今月もその続きを聞いていただく形と相なりましたそんなわけで、その高尾山にある、ね、売ってるねお菓子かりんとうの試食のねお話となっておりますので、ぜひね、覚えてないよっていう方は、前回前々回から聞いていただくと、まあ、最低限わかるかなと思いますというわけで聞いてください。ロケ音源どうぞ。
生姜味、こちらも開けてみたいと思います。あ、全然さっきとね開けた時のね香りが違う。蜂蜜とは生姜味、かりんとうねそのもののサイズ感とか同じで、ちょっと短めのね太さは中くらいの感じでね、結構このシリーズこだわってるんだろうなと思うよ。だって本当に香りがいいもん、開けた瞬間の。いただきます。生姜の香りがすごい。あーどうこれね、この生姜の甘いお菓子、この生姜糖とかさの傾向ん系統の味あるじゃん。それをねちょっと何結構癖強いじゃない生姜糖って。割となんか好き嫌いね分かれそうな感じの強めのね癖かなと思うんだけど、意外とそのかりんとうのさ元の本体のさ生地とかねカリカリした部分との調和で、意外となんだろうナチュラルに食べれるちょうどいい甘さと癖になってる。うん、おいしい。なんかすごいね香りは結構生姜が来たんだけど、食べると割とね上品な生姜の香り、生姜糖の甘みが漂ってきてね、もうなんかバクバク食べれちゃう。おいしい。なんかね本当大人の生姜味、生姜糖の味っていう感じ。まあ、そもそも生姜選ぶやつはな大人な気もするんだけどでもねすごい美味しい。うん、うまい。そして今回買ってきた最後もう一種類買ってきまして、これはね意外となんだろう、見かけそうで見かけない抹茶味、抹茶味の高尾山かりんとう。あんまりかりんとうでね抹茶味ってそんなにポピュラーじゃないかなとは思いますけど、いただきます。さっきまでが蜂蜜と生姜が開けた瞬間にバッてね香りが来たのに比べて、意外と抹茶は こんな開けた瞬間にバッてくる感じはないな。そしてね、ちょっとタイプが違うぞ。なんだこれ。ちょっとテンション上がるな。最後にしてちょっとなんか別バージョンですで何がと思うかもしれませんが、あのさっきまでは普通の何円柱状のさ、一般的なそれこそ天狗の鼻にふさわしいような形のさ、ちょっと短めのかりんとうだったんだけど、この抹茶味はね、平べったいんだ。だからその形としてはその普通のね、その中くらいのサイズの円柱状のかりんとうを潰したみたいな、ちょっと薄くなった長方形型のね、長さとかは多分さっきまでのかりんとうと同じくらいかな、なんだけどもう断然薄いで、まあ、若干丸みあるけど丸くもないやっぱもう本当に四角い感じ、長方形、全然天狗の鼻じゃないまあいいか、いただきます。
はい、というわけで聞いていただきましたね。かりんとうね、何種類もありますんで、皆様もぜひぜひね、かりんとう買いに行ってね、パワーをもらっていただけたらいいなと思います。てなわけでロケコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください、よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネル、
エンディングトーク。はい、というわけでね、3月前半配信もね、終了間近というわけで、まあ、喋り足りなかったことをここに詰め込んでいこうかなと思うんですが、ナレーションのコーナーでね、鳥のね、南蛮漬けの話しましたけど、まあ、なんか、そんな感じでね、なんか、最近でもないけど、何？ちょっとね、なんか、料理とかもね、楽しそうだなぁなんてね、思うこともあるわけですよ。めったにしないけど。で、まあ、料理でもないんだけど、この前ね、ちょっと、ね、なんだっけ、寒天ってあるじゃない。寒天をね、作ろうと思ったんですけど、何？牛乳寒天っていうの？その牛乳をね、プルプルとしたやつ、牛乳ゼリーみたいな感じで、作りたいなと思ったのよ。牛乳が余ってたから、作ろうかなと思って。で、うちにね、寒天があったんだけどさ、寒天って、何？粉じゃなくて、なんかそのさ、棒みたいな感じで売ってるやつあるじゃん。 あれを使ったんだけど、あれって溶かすのむずいのね。使ったことなかったんだけど、何？その、煮込んでなんかね、混ぜて、その、形がなくなるまで溶かすみたいなの書いてあるけどさ、全然できなくてさ、もう適当にやったのよ。まあ、こんくらいでいいかと思って。そしてさ、牛乳入れたら全然固まんねえのね。もうなんか、寒天じゃなくて、もうね、完全に何？微妙な固まり方して、なんか、もう、ヨーグルトくらいな感じになって、まあそれはそれで美味しく食べたんだけどさ、難しいんだなと思いました。ちゃんとね、説明書通りにやらなきゃいけないんだな、素人判断でこんくらいでいいやっていうのはね、危険なんだなと思いましたね。料理のレシピとか割と雑に読む方なんですけど、その時はね、ちょっとちゃんとやってみよう今度からとね、反省した次第でございます。そんなわけでね、皆さんも何かしら料理するときはね、最初はね、レシピ通りやってみましょう。ね、後から、自分のね、なんかオリジナリティ出していけばいい話ですから。そんなこんなでね、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。